この番組はパブリックボックスより放送します。元友のバイクライフスイッチオン。はい、こんばんは、元友です。元友のバイクライフ11月号、ただいまから、発信いたします。ということでですね、11月ね、ちょっと朝寒いです。夜もちょっと寒いです。でも昼間ちょっとポカポカっとする季節もあるんですけども、ぼちぼち紅葉の季節が始まりまして、バイクね乗ってる方はいい景色を見ながら走ると思うんですけども、アシスタントの、
はい、こんばんは、奈良純です。
はい、そして桜塚レイです。こんばんは、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。ということで、皆さんはね、秋といえば何を思い出しますか？
秋、
はい、
やっぱりこう紅葉を見に、ね、はい、ツーリング行きたいですね。
ね、どこがいい、おすすめスポットってありますか？
うん、あのソニ高原のススキの景色とか、
はい、あ、どうでしょう？ソニ高原ですね、オカメの湯もあるし、またソニー三つ江とね、あの高原の山々のね、秋のもなんていうんですか、ススキの生えたね山があって綺麗と思うんですけども、
はい、
桜坂さんはいろいろね、各地行ってると思うんですけども。
そうですね、はい、そうですね、おすすめスポットっていうのはやっぱ個人個人やっぱ違うので、私はあの色気より食い気タイプなので、
はい、
美味しいものがあるよって教えていただくと、そこにちょっと駆け抜けていってしまうっていうタイプなので、やっぱり秋といえばお団子とかさつまいもとか焼き芋とか言ってしまうタイプですね。
あね、
はい、
秋といえばさつまいも、お芋、栗とかね、柿とかね、
そう、栗ご飯とか ね、美味しいですよね。
美味しいですね。ちょっとこう丹波の方とにツーリングね、
そうですね、
栗とかね、
いいですね、
いいですね、
はい、あのつい先日僕はですね、
はい、
まあ身近なんですけどもね、
はい、
アスカとか、
ア
スカってご存知ですよね。
うん、アスカね、一緒に元友さんと
昔ね
ツーリング行きましたね。
行きましたね、
皆さんで
行きましたね、はい、
行きました。
でもあのちょっと意外なところがあって、一方通行とかがね、
ありましたね、
あったんで、ちょっと気をつけないといけないねっていう話をしてたんですよね。
そうですね。でまたあそこに面白いあのおもちゃの博物館もありましたよね。
あ、レトロの
ね、
うーん、
まあ、村の中入ってたらね、おもちゃの博物館もありましたし、
ありましたね、
あと石舞台もありましたしね、
うん
うん、あとまあそこからずっと登っていって遠野峰の方ね、行った記憶があるんですけども、結構ねあの紅葉が、もみじが綺麗くて、
うん、
でね、この遠野峰の段々神社のとこにこんにゃくを茹でたやつを水につけて、うん、あの100円で売ってたんで、ちょっと買って食べてしまいましたけども、
美味しいですね。
ちょっとね小腹空いた時にね、
うん、手作りの ね、
そうですね。
そうですか。
はい、まあ、今回ですね、
はい、
チェンジ2の方で、いつものねゲストさんの紹介なんですけども、たまたまハリテラスで、ウォッチングしに、
はい、
バイクウォッチングをねしにですね行ってたんですよ。
はい、
ちょっと天気が良くてお昼間ちょっと暇だったんで、
うん、
でこの自動販売機でねコーヒーを買って。ベンチに座って飲みながら、うん、あ、いろんなバイク来るなとかね、向こうの方がブーンってきて、あ、このバイク何のバイクかなとか、こう楽しみに見ながら、あ、大きいバイクやなとかね、あ、アメリカンやなとか見ながらですね、楽しんでたらですね、たまたまシューッと入ってきはって、バイクポンと止めはって、カチャンとスタンドローサーはってヘルメット脱がはったら、あれ？バイク大きいんですよ。で、ちっちゃい小柄な方がおいできはって、すごいな、女性の方であんなでっかいバイク乗ってやんのかなと思って、ちょっと興味津々で、でちょっとしばらくこうじーっとコーヒー飲みながら
見てたん
ですね。で、まあ、その方がまた、ね、何かしゃはって、またヘルメットかぶって出ようと思ったんですいませんって言って、ちょっとお話を今回聞いてきたんですよ。
そうなんですか。ね、小柄な方とか女性ね、力のない方とか多いですから、
はいはいはい、
そういうコツとか聞けたらいいですよ ね、
そうですね。
レイちゃんはどうでしょう、はい、身長は。
身長は私168なんですよ、
うん、
で今までそのバイクの足つきで困ったことがないので、
うんうんうん、
よく怒られるんですけれど、私の友達がちょうどね150ぐらいの女の子がおられて、その方はね バイクを縁石のところまでこう押してって縁石に片足を乗せてそこからよいしょって乗ったりとか、
なるほど、
そういうやり方をしている方はおられますね。
あなた止まるときどうするんですか。
止まるときは縁石を見つけて止まるそうです。もしくはあのタイミングを見計らってポイって降りるって言ってましたね。
でちょっとしたタイミングでね、
そうですね、
よろっとなるときとしっかりね立つときあります
よ
ね。
なかなか高度テクニック言いますよね。
そうなんだ。
まあ、その方がですね、あのちょいろいろ聞いてますと、あの19歳からバイク乗ってるそうなんですけどね、まあ、いろんなバイク乗ってて、で、まあ、今はそういう大きいバイク乗ってて、ほんでツーリングを誰かと行かれるんですかって聞いたら、あの一人で行くんだと。
あソロですか。
はい、だから僕もね、思うんですけども、一人のがね、気が楽なんですよ。
まあね、いろんなパターン
ありますけどね。
ありますね。
ですね。やっぱり何人かと行ってしまうと、後ろの方のね、状況とも見ないといけないし。
元友さん特にね、お世話するタイプですから。
いやいや、そんなことそうですか。
たまにはね、一人で。
そうですね、一人で、まあ、
行きたい時もあるかもしれません
ね。そしたら、やはり自分で、あ、ここで綺麗なと思ったらね、泊まって、ね、まあ、お花とか風景とかね、見ることもできるしね。
そのハリテラスってバイクたくさん集まってくると思うんですけど、
はいはい、
それでソロツーリングの人もいれば、
はいはい、
あの 待ち合わせ場所として使ってるような感じなんですか。
そうですね、待ち合わせの場所とまたソロツーリングの方のお手洗いもありますんでね、またちょっと小腹が空いたらご飯も食べれるところがありますんで、はい、一番結構あの京都からも和歌山からも奈良からも三重からも一番来やすい、集まりやすい場所ですよね。
でそうやって元友さんみたいにあの友達になりたいなとかインタビューしたいなとか、
はいはいはい、
好きなバイクの仲間を探したり、
そうですね、
そういう方も
いらっしゃると思いますよ、
なんかねいつまでたっても走らない方とかいらっしゃいますもん ね。
あのやはり自分と同じようなバイク乗ってる方やったらね、自分と同じ、ね、趣味もあると思うんで、お話しに来ると思うんですよね。
そうですか。でそんな中でひときわ輝いていた女性ということで、
で今回、ね、はい、まあ、取材行ってきましたんで、うん、はい、一回ね今回あの、まあ、チェンジ2に入ってしまうんですけどもね、ゲストさん、
はい、
ね、お話を聞いてもらったら嬉しいかなと思います。
はい、楽しみですね。
はい、チェンジ2、
こんにちは。今日はですね街で、見かけました、女性ライダーさんにですねインタビューということをインタビューさせてもらいます。こんにちは。
こんにちは、
お名前は。
三島です。
三島さんですか。
はい、
結構大きなバイクをお乗りですけども、これ何 cc ぐらいのバイクですか。
650です。
650cc、
はい、
まあ、なんかこのエンジンもねごっついエンジンですが、これは確かバチカルエンジンと思うんですけども、後ろの方ね日本のキャブとマフラーがついてますけども、どんな音が鳴るんですかね、これは。
いい音です。
いい音ですか。
はい、
例えば表現的には、
どこどこ
どこどこ
どこどこ系で
どこどこと、ね、あのず重たい、
そうですね、
ね、
はい、
音でね、ドドドッと走っていかると思うんですけども、このバイクは、もうだいぶ長いこと乗ってあるんですか。
今で丸2年ですね。
丸2年、
はい、
この大型バイクをいきなりですか、それとも、まあ、ある程度こう若い時から乗ってあったんですか。
そうですね、もう19ぐらいから乗り出して、
はい、
50cc から始まって、で、3年前に大型バイクの免許を取りましたね。
はい、そうだ、50cc からいろんなバイクを乗り継いできて、
はい、
で20年ぐらい乗り継いできはって、今はもうこの大型の 650cc を乗ってやると。
そうですね、
まあ、今まで乗ってきた中でいろんな経験あると思うんですよ。
はい、
怖い経験とか、ね、楽しい経験とかね、
はい、
もうヒヤッとした経験とかあると思うんですけども、例えばどんな経験ありますか。もしあの怖い経験とかヒヤッとした経験というのは。
走っててヒヤッとすることはよくありますけど、
はい、
それがないように、
はい、
あのまあ、日々頑張って走ってるんですけど、
はい、
やっぱりガソリンがなくなりかけた時とかは、
はい、
あの山の中でとかですね、一人で走ってる時は大、うん、ヒヤヒヤしますね。
いつも一人で山の中で走られるんですか。
割と、はい、
一人でやっぱ怖いじゃないですか。山の中やったらもしか、パンクしたりとか、ガス欠とか、またねちょっと谷底にはまりそうになったりとか
うん、それも含めてドキドキ感がすごく楽しいです。
あの、ね、でもあの僕もそうなんですけども、一人でねこう走ってた方が楽ですよね。
そうですね。
ね、まあ、友達と走るのも楽しいですけども、うんうんうん、やはりこういろんなことを気付いてしまって、あの、うんうん、あちょっと待ってあげなあかんわとか、自分のペースで走れないから反対に風景を見る余裕がなくなってしまったりとかね。
そうですね、うん、それもありますね。
やっぱしこうバイクっていうのはこう自然を感じて走るのが楽しみですから、うんうん、それがこういろんなね、そういう違う方向に神経いってしまうと自分も楽しめないから、自分で行った方が楽しいかもしれないね。
まあそうですね、それもありますね。
ただ自分の人で行った場合はそういうね不安感もありますけどもね、は
い、うん、すごいドキドキします
ドキドキはいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、まあ、それが、まあ、アドレナリンがね出ていいかもしれませんけどもはい、で、まあ最初19歳の時にバイク手にかかってね、はい、なんかこう変わったバイク見つけはったんですか？
そうですね、お店で一目惚れしたのが、はい、あの 50cc のアメリカンのバイクやったんですけど、
はい、へえ、 50cc のアメリカンのね、可愛いバイクで、色は何色でした？
それが卵色やって、はい、めっちゃ変わってる色やったからね。
卵色とは黄色のちょっと薄いの、
そうですね、
薄
いベージュと黄色を足したような、
はい、ちょっとレトロっぽい。
そうですね、それを見て一目惚れして、はい、っていうのがバイクに乗り始めたきっかけです ね、
ね、まあ、そういう何かこうきっかけがあって、そこからこうバイクのね世界に入っていかはったと思うんですけども、はい、まあ、パッと見ですね、あのちょ小柄なチャーミングな方 で、はい、でまあ、ちょっとこうね、あの大きいバイクには大丈夫かな、足つくのかなと思ってしまうんですけども、
はい、
どうでしょうか、実際こう取り回しとかは。
そうですね、まあ、足つきはあのだいぶ下げたりとか、はい、いろいろやってもらったんで、まあ、ギリギリつくようにはなってるんですけど、取り回しはやっぱり大変ですね。
そうですね、うん、結構タンクとハンドの間が遠いですから、座ったら手がもうね
そうですね、う
ん、突っ張ってしまってね、大変と思うんですけど、
はい
あの今までこうね、よくツーリングとか行かれます、先ほども一人でツーリング行かれるって言われましたけども、
はい、
どんなところがお気に入りのツーリングコースですか？
ツーリングコースお気に入りは、鈴鹿スカイラインとか、はい、月ヶ瀬とかによく行ってますね。
あの鈴鹿スカイラの山のね、
そうですね、
ところとか、
はい、
まあ、信楽行きますし、
ね、そうですね、うんうん、途中もいいとこいっぱいありますね、
うん、まあ、たぬきさん見ながら、ね、はい、ずっとこちらに帰ってこられると思うんですけども、あと、まあ、月ヶ瀬ですとね、まあ、桜の時期とか季節ごとによって花もね、まあ、咲いてますんで、まあ、いいぐるーっとね、まあ、いいね、
景色もいいですね、
まあ、特にあのおすすめスポットってあります？
スポット、おすすめのスポットというと、あの気に入りが、
はい、
309号線の、
はい、
照明のない長い、はい、真っ暗なトンネルで、
はい、
強射管トンネルっていうところなんですけど、
なんかあのそんな怖いじゃないですか。
怖いです。
で長いトンネルでライトがついていなかった、
はい、
ほんでそんな名前が強射管トンネル、なんかこう怖さの坊さんが出てきそうななんかそう山の奥の方、309号線吉野のね、
はい、
と思うんですけども、
そうですね、
もし走って、一人で走ってて後ろからね首のないライトが走ってくるとか言われてるんですかこういう怖いことはなんか思わないですか？
うん、あの大丈夫です。
まあその長いトンネルを走ってたら、やっぱり先ほどの怖いっていう独特感、ワクワク感ですか？
そうですね、ワクワク感の方が強いですね。
はあ、ねえ、ちょっと怖いです、怖いですね。でもねそうですか、
おすすめです。
おすすめですか、はい、309号線の皆さん、309号線行ってくださいね。309号線のトンネルにライトがついていない、業者間トンネル、これがおすすめそうですので、皆さんもね、一度は行ってみてください、
はい
はい、次はですね、まあ、あのよくツーリング行かれますと、やはり、まあ、そこのツーリング先の、ね、まあ、道の駅とかいろんな名産とかあると思うんですけども、はい、何が美味しいものを最近食べられました？
サバ街道とか走ったら、おすすめなサバ寿司、
はい、
屋さんがあるんで、
はい、
まあ、よく買って帰ったりもしますけど、
はいはい、
そうですね、日本海に行った時も、海鮮丼が美味しいお店屋さんとかあるんで、
はいはい、
そういうのです ですね、最近は、はい、
やりました。結構距離ありますよね、サバ街道、琵琶湖からずっと上上がっていて ね、はい、もう丸一日コースじゃないですか。そんなんですか。
そうでもないですよ。300キロちょいぐらい、300キロぐらいですかね、
はい、でも300キロって結構ないですかなんか300キロですねって言われたら、もう300キロだな、もうだよう考えたら300キロって結構あるなっていう気もあるんですけどもそれまだ一人で
一人です
ごいですね、やりますね、さすがあのね、バチカルエンジンですね、
はいはい、私のあれじゃないです、もうバイクのおかげです。
バイクの、はい、いやバイクをやっぱしね、あの人車一体ですからね、あのバイクと乗ってる方がやはりですねこう一体になって、まあ、走っていくってことでやっぱしね、まあ、すごい方と思うんですけども、まあ、このねバイクね、あとどれぐらいこう乗ろうと思ってあります。
はい、この今乗ってるバイクはもうずっと手元に置いといて乗っておこうと思ってます、
はい、
で、まあ、実際自分が何歳まで乗れるかわからないですけども、
はい、
自分自身やっぱり何歳まででも乗ってたいです ね、
もうずっと、ね、はい、乗ってたいと、
はい、
ね、やっぱりバイク、バイカーのね、心と思うんですけどね、うん、うん、まあバイクについて、これから、ね、今ね、さ結構バイクを乗らないっていう方が多いんですよね。
うん、
もう最近若い子バイクよりも違う方向にね、何か興味あると思うんですけども、
うん、
バイク乗っててこれから乗る方にこういうバイクってこういう楽しみあるよって何かあります？
そうですね、一人でいても楽しい、まあ、バイクが相棒でいてくれるから、
はい、
そういう一人の時間を大事にもできますし、
はい、
あと自然のね、
はい、
風であるとかその景色の移り変わりとか空の雲の形とかね、
はい、
そういうのをもう一日中見てたらやっぱり自然をすごい感じることができるので、
はい、
すごい生きてるなっていうのが実感できるんでね、
はい、
そこはバイクの、うん、おすすめですね、
まあ、自然とともに、
はい、
走って、まあ、風や空気や匂いやとか、
うんうんう
ん、いろんな自然を、まあ、自分の、ね、体の五感で感じて、
そうですね、はい、
でバイクと一緒に、ね、ツーリング、ね、まあ、されると、うん、いいね、まあ、趣味ですよね、いいバイクライフですよね。
そうですね、はい、
はい、まあ、最後にですね一言なんですけども、あなたにとってバイクとは何ですかってことなんですけども、
うん、はい、そうですね、バイクもう体の一部で、
はい、
はい、
もうなくては
なくてはならない存在ですね。
彼氏のものですか。
彼氏以上かもしれない。
彼氏以上ですか。
以上ですね。
わかりました、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
三島さんです。またね、こちらの方に遊びに来られた時はですね、また、ね、スタジオの方に寄っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
インタビュー中に業者間トンネルと発言していますが、業者帰りトンネルの間違いです。ここで訂正をさせていただきます。ラジオドラマホットドリンクマシーン番外編サイドマシーン第1話ケッチン。命の次に大切なものと聞かれると皆さんは何て答えますか。それは家族、友達、大事にしているもの。しかし命がなくなればそれらは大切にできなくなってしまいます。自分の命が一番大切なのです。
はじめ、田舎のおじいちゃんが亡くなったよ。
母さんからメールが届いた。はじめは幼い頃、夏休みによく親父に連れられて田舎のおじいちゃん家に行った。家の近くの駅から電車に乗り継ぎ、おじいちゃんの住んでいる町の最寄りの駅からバスで1時間ほどごとごとと揺られて着いたところに、白い壁の大きな蔵があるのがおじいちゃん家の家だった。
よう、はじめ、よう帰ってきたな。はよ入れ。冷やしたスイカがあるぞ。 食べるか、はじめ。
といった感じのおじいちゃんだった。そんなおじいちゃん にはもう会えなくなった。中学受験、高校受験、大学受験で夏休みは塾通いで田舎には行ってなく、じいちゃんにもそれ以来会っていなかった。もう一つメールが母さんから届いた。
明日田舎に帰れる？
急に言われても、俺は普通のサラリーマンだよ、無理でしょと思いつつ部長に話してみると意外に OK が出た。会社は暇なのかと思いつつ一礼をして退社した。アパートに帰って黒系のスーツと着替え、そしてビデオカメラをカバーに詰めて実家に向かった。次の日朝早くおじいちゃん家の家に向かって車のハンドルを握った。幼い頃電車やバスの窓から見た風景と今の風景は少し違っていたが、あの白い壁の大きな蔵は幼い頃と一緒だった。おじいちゃん家の家にはたくさんの喪服を着た人が来ていた。祭殿の中心にはおじいちゃんの写真があり、なんだか初めの知っているおじいちゃんに見えなかった。初めの知っているおじいちゃんはいつもニコニコしていた。そしていつも楽しい話を聞かせてくれた覚えがかすかにある。なんだっけ、今は思い出せないけど楽しかった気がする。バタバタと時間が過ぎ、今俺の目の前には煙突から白い煙が天に上がっていくのが見える。
バイバイじいちゃん、安らかに。
おい、はじめ、こっちに来てみろよ。
なーにじいちゃん、待ってよ。ん？なんだ、夢か。セミの鳴き声だ。あの蔵の方から聞こえる。俺の足が自然に蔵の方に進んでいく。なんだこの感覚は。
蔵の前には大きな扉が丈夫に立ってあった。
これって開くのかな。
よいしょと力いっぱいに戸を両手で右側に引いてみた。ギーッときしむ音とともに蔵の薄暗い光景が目に飛び込んできた。扉の横に電灯のスイッチがあり、人差し指で押してみた。すると電灯の明かりの下に大きな影が見えていた。大きな影はトラックのフォローで大事そうに進んであった。はじめはフォローをそーっと引っ張ってみた。
なんだこれは、バイクじゃないか。でも結構古いな。動くのか。
はじめちゃん。
ああばあちゃん、これじいちゃんのバイク？
ああそうだよ、じいちゃんの命の次に大事なものだよ。
へえ、ああ思い出した、昔じいちゃんと縁側でスイカを食べながら話してくれた話。確かどこにでも行ける夢の乗り物、サイドマシーン。ねえばあちゃん、これ動くの？
じいちゃんが病気で入院するまではよくこれを触っていたような気がするけどね。確かじいちゃんはバイクの鍵を船の引き出しに入れていたと思うよ。ほら、そこの引き出しの中だよ。
ここ？あったあった、これ？
そうそう、それだわ。
このキーはどこに差し込むんだろう。どこだ？ないぞ。え、ここか？ああ。へえ。昔のバイクってこんなところにキーボックスがあるんだ。あれ？セルボタンがない。ああ、これってキックでかけるのか。よし、キーをオンにして一気にキックペダルを踏み込むと、いった！
ケチン食らったな、はじめちゃん。
なんだよ、ケチンってばあちゃん。
さあ、意味はよく知らんが、じいちゃんがケッチン食らったとか言ってたわ。明日じいちゃんの友達のしげさんが来るから、かけ方を教えてもらえばいいわ。
はじめはサイドマシンにフォローをかけて静かに蔵の扉を閉めた。西の山々の隙間からオレンジ色の太陽がかくれんぼをし始めていた。続く。はい、ということで今回11月号まもなくね、終わりの時間が差し掛かりましたので、番組のですね、アドレスとね、お便りの案内をですね、桜塚れいちゃんにお願いします。
はい、番組では皆様から感想やパーソナリティへの質問などお便りを募集しております。郵便番号 630-8334 奈良市西の新野町43番地、奈良オリエント館内、こちらまでよろしくお願いします。ファックスの方は 074-220-7840 E メールの方は 784@nara.fm 784@nara.fm こちらまでよろしくお願いします。
それではまた来月まで。さようなら。
さようなら。
さようなら。